最初に10月31日に衆議院議員総選挙が投開票になりますので、急遽番組内容を変更してお届けいたします。本日はレギュラーの水戸黄門様の金高長官に、ナビゲーターの新藤プロデューサーの代役を務めていただいております。そして今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長の林直樹先生、そして元朝日新聞政治部記者のメディアウォッチ100代表今西光夫先生にお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。選挙の話をここで、はい、今西さんを交えて急遽話そうと。私はですね、その選挙に関しては実はもう山ほど言いたいことあるんです、
はい、
だけれどもあんまりですね、個人の問題と選挙の部分っていうのはあんまりこうそれこそ分けとかないかんのでですね、
はい、
私はこう思うっていうのは今回はちょっと言わないようにしながら、その金高長官で林相談役、
はい、
そして今西さんがですね、反対に選挙に対して、また日本の選挙制度に対して、
はい、
まあ、また今西さんには後でですね、その結果においてのその予想ですね、
うん、
でもしかその予想が外れてたらもうみんなで大笑いしよう、うん、逆に
坊主になって出てきて
これ正直な話ちょっと今西さんに聞きますけれどもね、はい、長年政治の社会で生きてこられてですね、あまりにも野党が低たらくですよね、うん、でこれは一体どこから来てるんですかね。
結局は政治家という人がやっぱり少なくなったといいますか、与党とも野党ともですね、やっぱりこれほど人材が劣化している、失礼ながら、まあ、本来はやっぱり国会議員が務まるような人じゃない、それで一般常識がちょっと欠けてるんじゃないかという人もやっぱり出やすくなっちゃったといいますか、間違って出ちゃったという人がですねやっぱ多すぎますよね。でそういう選挙制度に今なっちゃったんですね。
なるほど。
突然ねこの選挙区に来て全然知らないのに公認候補ですと言って、それであっという間に当選しちゃう、落ちたと思ったらまた比例区で復活当選しちゃう、結局、まあ、投票によってこの人を決めようと言っても自分が落としたと思った人がまたお化けのように出てきちゃう、はい、今の中だから有権者もしらけきっちゃってますよね。しらけきっちゃった限界に今来てんじゃないですかね、うん、それが今度の選挙かもしれませんね、この20年間のつけが回ってきたという、うん、
これ民間の経営者サイドとして相談役、その日本の政治風土っていうか、このシステムも含めたやっぱりその民間の企業をまあ引っ張ってきた相談役の立場としたら、それどういうふうに思われます？
まあ、我々小業ですから、うん、まあ20年以上前の自民党であれば、うん、やはり商業問題に対する理解をしている代議士さんっていうのはかなりの数いらっしゃいまして、そこにまあいわゆる方向性とかですね、はいはい、確認して、まあ、議論していく、うん、本来こうあるべきじゃないかって議論が、うん、まあ、できたわけですけども、うん、今はそういう部会的なものが機能してないです、うん、
なるほど。
だからおそらくね、産業の実態を、うん、その本当に理解している政治家の人たちっていうのは、うん、いなくなったんだ、うん、
なるほど、なるほど、
うん、
っていうのはそれは企業のためにね、うん、政治家頑張れってこういうことじゃないんだけど、
はいはい、
企業っていうのは、ね、多くの国民がそこに参画して運営してるわけじゃないですか、
うん
ね、でそこが今どういうふうな課題を持ってるのか、どういう戦略でこれから向かうべきなのかって、
はい、
それに対する知見がないという、
う
ん、この現実は非常に厳しいと思います、
うんうん、そうですね、確かに、
はい、かつてはね、まあ、アメリカン事情なんかでも はい、そうですけどもよくご存知でしたよ、うん、
なるほどね、
まあ、甘利先生なんか特にね、
はいはいはい、
お詳しかったから、
はい、
そういう先生がの集団っていうのはいなくなってる。
これね、僕ね、属議員をね、潰した問題もね、これまたなんか、
まあね、言い方は良くないですよ、属議員、ね、
そうです、そうです。それ彼らは必要やったんですよ、うん、ある部分のその専門的な分野において知識が豊富やから一つの属議員としての集団化できたわけですね。それをね、全て悪いっていう風な、私はそれは間違ってると思うんですね。それがやっぱり、例えば極端に言い方しましたら、役所の全ての人事権も内閣が持ってしまう、この制度もね、私ね、もう一度ね考えんことには、ますますね、何の思想的な裏付けもなかっても、総理大臣、幹事長が気に入った、そしたらもう普通に今西さんおっしゃったみたい、落下線でひょっと出てきた通っちゃうんです、これはね、やっぱりね、国民に対してね、やっぱりね、ものすごくね悲劇ですよ。
だからあれでしょ、言い方悪いんですけど、自民党に対して就職活動してるわけでしょ、
結局そういうこと、
就職活動して割り振ってもらって出る、
そうです、そうです、
そこで就職活動してここで合格すれば、
そうです、
どっかの選挙区の代議士になる、
そうです、
これおかしいですよ、
ね、おかしいです本当おかしいです。
やっぱその地域から出てこないと、
そうです、そう、
だからこそ代議士なんでしょ
う、そうです、これちょっと長官ね、言いにくいかもしれませんけれど役人としてね、その辺の風景どういうふうに捉えて、
いやいや、本当お二人がおっしゃってること、高橋さんもそうですけど、いや、もっともだなと思いながら聞いてましたけども、この間というかちょっと前にあれがあったじゃないですか、自民党の総裁選挙、あれね、久しぶりになんか論争を見たなっていう感じなんですよね、で、あれが選挙、総選挙であるべき姿じゃないかと、考えると、あれ中選挙区選の時はそうですよね、自民党の中にいろんな意見があって、それが出てきて、で、国民は選択肢がまあそこにあった、
見えたですね、
で、当時の野党はまあ政権野党っていう力はなかったけれども、自民党の中で結構それがあったじゃないですか、
ありましたね、
で、今さっきおっしゃったように、もう一人しか出てこないから、誰だろうと関係ないんですよね、選挙人にとっては、だからそのどんなその力があろうがなかろうが当選してしまうと、政党が選んできた人間がってことになっちゃうんで、ここはね、やっぱり制度的な問題だろうと思いますね、
それがね、小選挙区制の問題であり、政党助成金の問題でもあるぜ、やっぱり政治改革っていうのは本当にあれだけ、1990年頃にですね、いろんな事件が起きてもう大変だっていうんで、この制度ができたんだけど、どうもこれもおかしいなと、ようやく30年で気がついてきてるんじゃないですかね、そろそろ見直した方が、で、その限界に来てるなと、で、それからやっぱりそこに派生して、すべての人事権を官邸が握って、官邸が役所も全部握っちゃうというのも、ちょっとこれも行き過ぎてて、それの一番のがやっぱり内閣人事局だったなと思いますよ ね、 官房長官なり総理大臣がですね、もう本当すべてのものを自分で決めちゃうと、それほど全能ではないですよね、そういう人が決めたりするものだから、総理と仲のいい方とかお友達とか、っていう人たちが優遇されちゃってて、それがまた有権者に見えちゃってますね。
そうですね、
やっぱりあれなんですよ、確かに 役人の人事の話ですけれども、何十年も役人やってきて、局長になり、次官になっていくというプロセスがありますけど、その過程でね、相当評価されてるんですよね、で、もう淘汰もされてますし、で、やっぱり一緒に仕事をしてきた、あるいは使ってきた、あるいは仕事でこういう結果出してきたっていうのを一番分かってる人が人事をすべきなんですけども、今は今井さんおっしゃるように、そこは突然ひっくり返るんですよ、で、ただそこで議論しようとすると、人事でこう飛ばされるみたいな、これ多少何かもありますから、で、その結局議論で結果出す、あるいは指揮監督でその方向を決めるんじゃなくて、人事で決めてしまうという、これは非常にやっぱり、なんて言うんでしょうか、組織として問題がある制度だと思いますね、
そうですね、ただ、その報復人事を恐れて、役人が本当に萎縮してますよね、で、やっぱりこれはね、やっぱりそれこそ元に戻って、 口論すべきものができなくなってしまった、うん、これはやっぱりねもう一度ある種五箇条に戻らないかと思いますね、
うん、これ役人側の責任でもあるんですよ、
うん、そりゃそうですね、そうそう
役人がねやっぱ人事をビビって物言わない、
うんうん、
まあこうその政権中枢に受け入れられるようなことを探して物を言う、
うん
う
ん、
そういう分役人側もそうなってきちゃってるところがあるんですね。
確かにそうです
ね。それはねやっぱ役人側の責任だと思います、
うんうん、これ企業も似たようなことって起こりうりますよね、うんうん、間違ったワンマンの経営者が自分のイエスマンだけを周りに置いて、うん
はい、
そしてイエスマン運営をすると、
うんうん、
そういう企業ってやっぱり未来が暗くなって、うん、やっぱり崩壊しますよね。
まあ我々私も人事をこうある程度長くやってたということがあって一番気をつけなきゃいけないって会社の中で特に言われてることは虚構性のある人間を配置したらダメだ、
なるほど、
特にトップの近くにそういう、はいはい、虚構性のある人間、
わかります、
特に虚構性で一番ひどいっていうか最悪なのは事実は伝えるんだけども、
うん、
耳障りのいい事実しか伝えない、
うん、
本質的にこう耳障り悪くってなんかちょっときついなっていう話はしない、
うん
はい、これは虚構性の一番悪いところです、
うん、そうですね。
でそれを配置したがるんですよね、
うんう
ん、だからそこはね人事で早く気がつかないと、うん、そういう人間を絶対トップの近くに置かないと、
ありますね、
はい、トップになった時はみんなね志あって、
うん、
やっぱりね変えていこうって気あるんですよ、
う
ん
ですね、
だけどそれが2年3年続くと、うん、そういう人たちをこう近くに置くようになる、
うん、
それを人事権で早く排除していくっていうことはいつも考えてなきゃいけない、うん、
またトップの人間って裸の王さんになった、
うん、
それがねまた本人らは居心地いいと思っちゃうんですね、
うんうんうん、
それは私はやっぱりその企業も政治も人間がしますから人をどういうふうに見るか、それは私はそのジャッジを平等にすべき社会でなくなってきたっていうことだと思うんですね。だからその頑張る人間が報われる社会であるべきものが、うん、頑張らなくてもはいお前公認あげるわって言ったらひょこっと通っちゃうんですよ、
うん
こんなね社会ってね企業もダメになりますよ。どうなんですかその今回の選挙で野党はどういうふうにまた伸びるかまた現有勢力を減らすか、う
ん、基本的には野党は野党共闘って、まあができましたから、
はい、
っていうか共産党が降りたことによってほとんどのところがですね、
はい、
それで、自民党ないしは公明与党の候補者に一対一でぶつかるというところがですね、まあかなりはっきり言いますと200近くできてまして280だからそういう点では与党に入れるのか野党に入れるのかっていう二者択一になったところは面白いですね。だからそこのところでの変化っていうのはあるし、でやっぱりもう一つはこれだけ短いから運動量が今までと違ってないですね。
そうですね。
でやっぱり盛り上がっているのが非常に感じられませんよね、
うん、
だからどうしても期間が短ければそうですし、それから組織政党っていうところが今回ぐらいやっぱり力を発揮しにくい時代はないんじゃないですか、
ね、なるほど。
だからそうなるとやっぱり本当の無党派層といいますか、
うん、
今までやっぱり政治的な色彩を揺れをしなかった人たちが判断する余地は広、うん、大きいと思いますね、
うん、僕は今回立憲民主がちょっと増やすかなというふうに思ってるぐらいでね、だ、うん、から多く増やすっていう部分においては果たしてそこまでのパワーが野党にあるかって、
うん、
その要は共産党とくっついた、
うん、
だから果たしてこの
これだけで ね、なかなか難しいでしょうね、
うん、だからそこの問題なんですよね、うん、
これあれですか、うん、先生まあ、小選挙区制の弊害とかって、うんまあ、当然こうご指摘いただいた通りだと思うんですけど、当分続くわけですね、どっちにしても、
うん、どうしても
で、じゃあ小選挙区制ってやっぱり二大政党的な、
う
やっぱりありようでないと国民目線から見ると選びようがないっていうのが現実じゃないですか、うんうんうん、そうすると野党っていうのはやはり統一していくっていう
動きっていう方向になってきます。
ここから出てくるんですかね、
やっぱり小選挙区制だとそうだと思いますね。だから問題はその小選挙区制はなかなか変わらないと思うんですよ。それで選べられたから、ね、はい、選ばれたから、はい、だから国会議員が変える変えないと法律は変わらないんでね。
そうです。
だから国会議員で変えるっていうのは相当何十人もの人が汚職で捕まってどうしようもないからやるっていう事態がないと無理ですね。
長官のお出番ですね。
いや、そうですね。日本の場合ですね、やっぱり与党に対する批判の受け皿がねどうしても作れてないですよ ね、
そうですよね。
だから選挙には困っちゃうんですよね。もうちょっとだからその野党側がね、いろんな努力をして、一塊になり、かつ政権運営能力を身につけるまでは、こういう状態
が続くんでしょうかね。
そういう見通しってのはどうですか、先生感じますか、さんとして。
そうですね。だから、まあ、おそらくはやっぱりかなり迫ってくると思いますよ。やっぱり与党は負けますよね。だからそれが過半数を割るか割らないかといったら、今のところでは割らないという見通しがですよね、はい、そうするとこの選挙では変わらないんだけど、実は次の参議院選挙は大変なんですよ。
あ、そう
です
ね、
来年の、
はいはいはい、
でこの参議院選挙でやったらばどう見ても過半数割れっていう可能性が出てくるんですよ。そうするとまた6年間のねじれの時代が来るとここで政治が変わる。結局1回の選挙では世の中変わらないぐらいガチガチの気候ができちゃってるんですね、
う
ん、今。
そうですね。
だからまあこれはだから政変はこれから長くなるなと私らは思ってまして、うん、来年の参議院選で第2ラウンドがありそうだと、だからそのための一歩だなと。で第2ラウンドはもしかするとダブル選挙になるかもしれない。
あ、
でそれによって今度は大きな変化とか 法律の改正とか、うん、やっぱり行われるきっかけにはなるかもしれませんね。
ねじれになるとやっぱかなり大きなことになります。そう
そうですね、確かに
前あったじゃないですか、ね、はい、政権交代前、
はい、
でやっぱり野党がやろうとすることを野党が、まあ、参議院通さないので行き詰まるんですよ、いろんな政策が、うん、ですから応募はまあ是正されているんでしょうけど、うん、政権運営に行き詰まる可能性が、
いやもう動けなくなっちゃいます、うん、国会がね、だから大島忠盛さんという方が今回議長を辞められたけども、はい、彼が一番懸念しているのは、どうもまたねじれが起きるかもしれない、でそうなってきた時に参議院の制度が強すぎるんですよ、
うん、
衆参がもう同一同格ですからね、だからどちらも睨み合っちゃって動かないという、そうするといろんな社会とか経済にもやっぱり影響が出てきて、
そうですから私もね、その前のことを私も、ね、役人だったんですけども、法案が通らないんですよね、政争の軍になっちゃうわけ、みんなこう逃げられて、ですから国民にとってこの事態というのはあまり良くないんですけども、確かに政権交代を考えると大きな地盤変動が起こりうる状態になるんですね。
ただ私ね、こうなってきた本質っていうのはやっぱり野党に責任がある、
あります。
もうあの野党が政権取った時の、あの情けなさ、全く学んでない、そういう面では私は野党が大いなる反省のもとにもっと素晴らしい政策を打ち出すんかなと思ったら、
全然勉強してませんね、
なんと情けない、今井さん、これ企業やったらこれはもう倒産ですよ、
そうですね、
この日本なんか。その経営者としてその相談役どうですこれ
経営者になって、
うん、いやいや要は企業経営をされてたその人間として冷静に見てどう見ます、これを企業として見た場合。
だからさっきね、考えてて人材ってどうやって確保していくのかな、
なるほどなるほどね、
そこからやはりちょっと考えなさいと。
本当ですね。
で今井さんの話聞いてると、なんだとその執行部がさ、これ気に入ったらね、大議士になれる、こんな制度を 作ってるようではどうしようもないわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
やっぱり日本を変えたい、政治でもって変えたい、うん、日本の国はこうあるべきだと思う志みたいなものを、
うんそうなんですね、
松下政経塾とはちょっと違うけどもやはりそういう組織があって、でそこでやっぱりこう人を育成していくみたいなものがこれからいるのかなと、やっぱり志ある人間が今手を挙げられないじゃないですか、
うん、この番組が大事なんですよ。それこそこの番組がもう本当にフェアに、もうダメはダメ、いいはいいって、例えば企業の経営者が来られても、政治評論的な方が来られても、役人が来られても、同じ目線でこの国を売れるっていうね、この部分っていうのはものすごく私はね、この番組の本当の価値と素晴らしさはそういうとこやもん、ただ私がやってるからちょっと誤解受ける
まあそんなことありません。まあ一つね、やっぱり今度の選挙で大きくは変わらないけども、変わる可能性のまあいくつかが出てくる。で一つはやっぱり票数だとかって言って、与野党のあれがまあ縮まるかもしれないけど大きく変わらないというのはみんなの見通しですけども、しかし今回は大物議員が結構落ちるかもしれないですね。
そうですね。
それから世襲批判が今回ぐらい高いときないですね。
なるほどね。
確かに。だからね、あのまあだから本当に本命が落ちるっていうか、おあるいは大穴が突然出るとかっていうのは選挙区によってはありえますね。この変化はあの出てくるんじゃないかな。それで今自民党 の, あのプロがみんないなくなってるんで、選挙区でどんな変化が起きてるか分かんないんですよね。本当に本当どんでん返し、予想外のっていう、現職大臣がどんどん落ちるとか、あの人がっていうのがあり得る選挙ですね。また そこが今回の面白さじゃないですかね。そうするとそこからまた変わってくる、まあ、一気には変わらないですからね、人間は。だけど面白い選挙ですね。みんな
この変わらないっていうものを最後に変えるべき、
はい、
準備をしながら今週は終わりましょう、
はい、選挙の結果も楽しみになりますね、はいはいはい、今に先生があの、はい、坊主になるかもと思います
おそらくなるでしょう
、はい、今日の水戸黄門様は元イオン株式会社取締役会議長林直樹先生と、元朝日新聞政治部記者メディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございました。お相手は
高橋真也と
金高正人と
寺澤奈々子と
林直樹と
今西光雄でした。